ゆうこりん。
はい、皆さん、岩下さん、こんにちは。
こんにちは。
あのですね、私今日国領駅に来ておりまして、はい、あの調布駅からですね、あの電車に乗ってきたんですけれども、はい、やっぱりちょっと半袖だと少し寒いかなっていうようなお天気なんですが、雨はまだ降っておりませんので、はい、このあと9月の、はい、最初の日曜日ですけども、皆さんまだまだ外に出ていただけますので、出ていただきたいなと思いまして、ね、今日レポートを進めていきたいと思います。はい、早速なんですけれども、今日伺っているレポート先はですね、第2回調布まちかつフェスタの会場、こちら国領駅北口にあります市民プラザアクロスに来ております。
まちかつフェスタ。
はい。はい、あのもしかしたら去年聞いていただいてた方は覚えてらっしゃるかもしれないんですが、去年第1回のまちかつフェスタということで、はい、あの私取材をさせていただいたのが本当に、まあ、もうあれから1年経っちゃったんだっていう感じがするんですけれども、第2回ということ で、
去年やってましたね。そういえばね。
そうなんですよ。こちらではですね、あのその時は現役大学生の方で実行委員の方がいらっしゃったので、
そう思い出した、
思い出しました、
はい、なんとなく思い出した。
そうもっちゃんという、ね、愛称の子なんですけど、その子にインタビューさせていただいて進めていたんですが、はい、今日は実行委員長の酒井雄二さんにお話を伺いながら進めたいと思います。酒井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
はい、はい、
ということで第2回調布まちかつフェスタですね、1回目の、会場からもですねお伝えしたんですけれども、まあ、第2回目も無事に開催ができるということで、今回はサブテーマとして来れば感じる街のパッションということで、街というのはですね、調布と書いて街と読んでいただいて、パッションは情熱と書いてパッションと、読ませるという、こういったサブテーマを持っているということなんですけれども、まあ、ちょうど今年は調布市、ね、施行されて60周年記念ということもあると、はい、あると思うんですが、まあ、どういったこの、まあ、サブテーマに込められた思いですとか、まあ、どういうフェスタにしたいみたいな思いっていかがでしたか？
はい、まずは、メンバー自体が、若者が中心で進めているものでして、主に大学生ですねのメンバーを中心として、いろんな世代の方と活動をさせていただいています。本当にもう10代から上を行ってしまえば60代、70代の方と地域の方と一緒に今回進めさせていただいてまして、本当に皆様熱い人ばかりで、本当に情熱ですとかその熱さをこう表現するものは何かということで、今回サブテーマという形で街のパッションというものを決めさせていただきました。
ここに来ればそのパッションが伝わるので、ぜひ来てほしいという思いも込められているということなんですね。今お話にもあった通り、若者世代が中心になって作られているということなんですけれども、まあ、来ていただく方には幅広い世代、幅広い年代の方に楽しんでいただくということも、この一点にかけて立案をされているということなんです。岩下さん、なんと今年の1月から企画立案をされての今日ということなんですよ。
うわ、
すごいですよね。
9ヶ月、8ヶ月丸々。
そうなんですよ。
企画立案準備をして満を持して、はい、今日9月の第1日曜日ということですね。
そうなんです。しかもですね、メンバーの方は、まあ、そういった大学生の方だったり、いろんな方が実行委員会というものを作られて、まあ、大体20人ぐらいのメンバーでやられているということなんですけれども、まあ、その20人の方たちがですね、まあ、1月から思いを込めて企画をされた、そういったフェスタになってます。また去年はですね、2000人ほど来場者があったということで大盛況だったんですけども、今年は何人ぐらい来ていただきたいなと思ってますか？
そうですね、去年よりも正直ちょっと外に出している企画のスペースが減ってしまったということもあって、なかなかちょっと前回通りには行くのは難しいかなと思うのですが、でもやはり去年以上にこうお客さんを来ていただいて楽しめればと思っています。
わかりました。ということで、去年の2000人に負けないぐらいお客さん来ていただきたいということなんですけども、じゃあそのお客さんにですね、ぜひおすすめポイント、こういったところこだわったなんていうところを伺っていきたいんですけれども、今年も主な企画目玉あるんですよね。例えば調布の街のミュージックボックスということで、メインステージでは歌だったりダンスのステージがあったりとか、あと調布フードコートというふうに題しまして、フードコートもあるというふうに伺っています。なんか酒井さんのおすすめとか、ここはぜひ見てほしいなんていうところってありますか？
はい、そうですね。実行委員のメンバーの中で、中学校を回って音楽のボランティアをしているメンバーがいるんですけども、その方の おかげさまでといいますか、声をかけをしていただいたことで、中学生の歌を歌うこうメンバーでしたりとか、実際オープニングでもあったんですけども、ホルンですとか楽器を使った楽器のステージとかもありますので、そういったところがすごい豆腐の町のミュージックボックスでおすすめではあります。
ということで、今日一日中ですね、このメインステージでは音楽ミュージックボックスということで音楽だったりダンスが繰り広げられるということです。またこの後ですね、お昼の時間になりますが、先ほど超フードコート、調布とフードコートをかけて超フードコートというような、2階に、スペースが、2階に、アクロスの2階に、あるんですけれども、こちらは5、60席、飲食ができるスペースもあるということなので、皆さん来ていただいて楽しんでいただけるんじゃないかななんていうふうに思います。岩下さん、先週私たちが調布よさこいで作ったかき氷、
はい、
かき氷も売ってるんですよ。今日はちょっと、今日どうですかね、室内だともしかしたら売れるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
もうちょっと熱くなってほしかったですね、
う
ん、
そうですね。先週の調布よさこいの調布 FM のかき氷は、でもね、買ってくださるお客さんがいらっしゃったので、はい、本当にありがたかったんですけれども、
いや、私たち以外にもかき氷を当てが外れちゃって困っている人がいると聞いて、はい、違うかそんなことはその嘘です。
こちらの、今日のアツカツフェスタではですね、室内ですし、ちょっと私も室内にいるとちょっと暑いかなと思いますし、先ほど酒井さんにも言っていただきました、パッションがある人たちが集まってますので、
は
い、
そうそう、熱気がありますから。
そうなんですよ。
そして、ね、
こちらのかき氷、もう食べていただくのもいいかも。
これを逃したらこの夏、この夏っていうか今年、かき氷食べるチャンスないですよ皆さん。
そう、岩田さんがね、先週それをずっと売り文句にずっと言ってましたから、はい、そちらもですね、今日かき氷ですとかアイスコーヒーですとかっていうのもありますし、お子さんも好きなのかな、ポップコーン、カレーパンなんていうのもありますから、ぜひこちらの方もお昼にかけてですね、来ていただいて食べていただくのもいいかなというふうに思います。そして、まずですね、こちらの町活フェスタに来たら、まず受付していただきたいのが調布町活検定ですよね、酒井さん。
はい、そうですね。館内を全部、回っていただくラリーゲームなんですけども、こちらに参加していただいて、ゴールしていただければ、漏れなく、その後に続く抽選会にも参加できるチケットをお渡しができます。
抽選会もあるんですね。こちらはなんか、抽選会ということは、なんかプレゼントとか、もらえるんでしょうか。
はい、そうですね。今回本当に地域のいろんな方のご協力をいただきまして、協賛金を多額のお金をいただきました。で、その中から皆様に参加していただいた方にお礼という形で本当に豪華な商品をご用意しています。
その豪華な商品、ちょっと一部教えていただけますか。ぜひリスナーの方、もしかしたらそれを聞いたら町活フェスタ来ようかなって思う方もいるかもしれないので、ぜひ。
そうですね、本当にごく一部なんですけども、本当に目玉的なものだけお伝えさせていただければと思うんですが、味の素スタジアムを拠点にしている FC 東京さんの今回、サッカーボールのサインボールですね、ちょっとちっちゃめのサインボールの方ですね、の、選手のサインが入ったものを、今回、抽選会で当選された方にプレゼントという形をさせていただいてます。で、その他にも、協賛金いただいたところから出させていただいたんですけども、JTB の旅行券の方もご用意させていただいております。
ということで、この行楽の秋のシーズンにですね、持ってこい の旅行券ですとか、あとは FC 東京のサイン付きボールキャップ、あとはこちらのですね、松勝検定はまず最初に大人用、子供用というふうにコースが分かれているそうでして、大人のお父さんにもですね、楽しんでいただけるようにということで、アルコールというかホッピーのセットなんかももらえるそうなんですよ。もうこちらはぜひですね、参加していただいて、抽選会の方参加していただければと思います。またちょっと先ほどですね、取材中というかこの中継中に私の隣に来たんですけれども、超人グランマサラって、岩田さん知ってますか。皆さんも知ってるかな。
超人グランマサラ、
そう、はい、超辛いという書いて超人って読むんですけど、
ああそうなんですか。
はい、超人グランマサラというヒーローですね、調布で主に活動されているという、はい、まあ、本当にレンジャー系のヒーローがいるんですけど、そちらのグランマサラも神出鬼没で館内を巡っているということですので、はい、ぜひお子さんと来ていただけるとですね、そちらのグランマサラに会えるかもしれないのも楽しみかなと思いますので、ぜひこちらも注目してみてください。
なるほど、
はい、それでは最後に午後からこちら聞いてですね、来ていただけるリスナーの方にもメッセージ、酒井さんからお願いします。
そうですね、まだまだ、食べ物も本当にいろんな地域の方の皆様にご用意させていただきましたので、本当に食べるものもそうですし、中のそれぞれの企画、いろんな方の企画もご用意してますので、本当に皆様楽しんでいただけるかと思いますので、午後からもぜひ参加して来ていただければと思います。
またこの町活フェスタの実行委員会の仲間も募集されているということですよね。
はい、まあ、先ほどもお伝えさせていただいたんですけども、やはりこう時間をかけてゆっくりやれてはいるんですが、何分やはり20人ということで少し少ないのかなという感じの実行委員のメンバーでもありますので、実行委員の本当にメンバーの方を募集させていただいてます。で、事務局の方がですね、市役所の共同推進課というところで受付の方をさせていただいてますので、実行委員のメンバー、そして今回来年も続けられるかと思いますので、来年に向けて出展をしたいという団体の方にもぜひそちらの方をお声かけていただければと思います。
わかりました。
ということで、はい、Facebook もありますので、まちかつフェスタインターネットで検索していただければと思います。
はい、わかりました。
はい、それでは調布まちかつフェスタ第2回の会場、市民プラザアクロスからお届けしました。酒井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、まちかどレポートでした。